こんにちは、趣味を何でもむしゃむしゃ DJ 石川です。むしゃむしゃラジオでは毎回ゲストをお招きして趣味のお話を聞いています。その趣味の楽しいところや始め方など美味しいところを聞いて新しい趣味を見つけるきっかけにするための番組です。大人になると子供の頃と味覚って変わってきますよね。子供の頃に食べれなかったものが食べれるようになったり、逆に子供の頃好きだった食べ物をあんま食べなくなったり、今日はおそらく聞いてくださってる皆さんが子供の頃には興味があったけれども大人になって疎遠になってしまったあのお菓子のお話です。というわけで本日もいただきましょう。 DJ 石川のむしゃむしゃラジオ。早速ゲストをお呼びしましょう。今回のゲストはこの方です。
レンです。よろしくお願いします。
レンさん、よろしくお願いします。もうこの声で気づいてる方もいらっしゃると思いますが、レンさんどういう方でしょうか？
サイエントークというポッドキャスト番組からやってきました。好きな食べ物はねるねるねるねです。よろしくお願いします。
ねるねるねるね、懐かしい。はい、大ポッドキャスト番組の大パーソナリティさんがいらっしゃいました。 ありがとうございます。
まあ、知らない方も全然いると思うんで、一応ちょっと説明させていただくと、はい、僕自身は普段研究者として働いている人で、はい、で科学系のポッドキャストのサイエントークっていうやつをやってます。
研究者さんってかっこよ。
ああ、いえいえ、もういっぱいいますよ、研究者。
そうなんですね。全然ジャンルが違うからでしょうね。研究者さんと話すことってないんで。
ああ、そうですか。いろんな研究者の人いますけど、僕は本当に皆さんがイメージするような白衣を着て、フラスコの中にいろいろ怪しいものを入れて、なんか作ってるっていう、まさにあのイメージの化け学の研究者をやってますね。
ザ研究者なんですね。
ザ研究者っていうイメージが一番近いかなと思いますね。まあ、実際普段白衣着て仕事してますし。
は
い、
僕自身は、大学生の時に塾講師とかやってたことがあるんですけど、その中でも英国数社を教えてたんですけど、理科を教えてないぐらいもうド文系の人間なんですね。
だから、
それ科学とかそういうんじゃなくて、もう理科っていうもの全般に苦手意識があるんですけど。
だいぶ広いね。
そう、だいぶ広く苦手意識があるんですけど、いや、先日のサイエントークさんの時計の話とかも含めて、全然興味がないなって思ってたジャンルの話とかをこんなに面白く話せるんだと思って、めちゃめちゃ興味出てくると思って、すごいなって思って聞いてるんですけど。
あ、嬉しいですね。まあ、一応僕がやりたいこととしても、まあ、科学面白いよみたいなのを、まあ、結構広めたいなっていうのがあって、まあ、さっきの時計の話っていうのを出していただきましたけど、まあ、実際人間っていつから時間気にし始めて、時計生み出したのすごくないみたいな話をしたりとか、まあ、そういうの結構身近なところから話してるのが多いかなって思いますね。
そんな面白い科学の話とかをされている、サイエンスの話をされているレンさんをお呼びして、なんとこの番組は趣味の話を聞くというね。
いやー、素晴らしい番組ですよこれ。好きなだけ趣味喋れるっていう。
普段ご自身の番組では話されないのかなとも思われる、趣味のお話を聞きたいなと思ってるんですが、レンさんの趣味って何ですか？は
い、これ趣味って言っていいのか分かんないですけど、
はい、
寝る寝る寝るねですね。
お、好物の寝る寝る寝るね。
はい、これはもう趣味と言っていいんじゃないかぐらい結構、好きなお菓子なんですけど。
もちろん寝る寝る寝るね自身は僕も知ってるんですけど、それこそ30年前のあの魔女がぐるぐる回してテーテッテレーって言ってる CM の時代でストップしてるんですよ。
はい、はいはいはい。
まだあるんですよね。
あ、もういっぱい売ってますよ。なんなら最近どんどん種類増えてますよ。
え、種類が増えている？
種類も増えてて、はい、例えば大人の寝る寝る寝るねとか。
おお、え、大人用があるんですか？
大人用がもう最近売ってるんですよ。本当につい最近ですね、発売してるの。
子供の頃って、なんとなく僕の覚えてる知識で言うと、セパレートしたプラスチックのケースがあって、袋開けると。で、1の粉、2の粉、3の粉ぐらいみたいなのがあって、
そうですね。
なんかこう、粉と水混ぜて、次2の粉入れてみたいな感じだったイメージなんですけど、あれが今もなお子供用として、なんかこう味とかを変えながら、今どうなってるんですか？
今一緒ですね。基本的には、入ってるものはそれこそ1番、2番、3番で一緒だと思いますし、まあ、やってることは変わんないんですけど、それこそ味とか、大人のだと、まあなんかちょっとワインっぽい風味だったりとか、いちごの、なんかちょっとリッチな 味付けのねるねるねるねとか。
大人用って実験っぽい感じの工程が複雑になるんじゃなくて、味を大人用にしてるってことなんですか？
はい、全然実験の工程は子供でもできます。なんで、まあ子供もちょっと大人の気分を味わえるから大人のってつけてるかもしれないですけど、
ちょっと背伸びした感じの味をっていう、
まあ作るのは作るでも誰でも作れるような感じです。まあいわゆるチーク菓子って呼ばれるジャンルですけど、
ねるねるねるねを大人になっても楽しんでいるっていうのはどういうところがレンさんにとって楽しいんですか？
なんでなんですかね。まあ僕もそれこそ子供の頃に、なんか僕は味好きだったんですよね、結構これ好き嫌い分かれると思うんですけど、なんかケミカルななんかなんて言うんですかね、あのなんとも言えない味は僕好きで、で食べてて、あの遠足にも持ってったことがあるんですけど、
遠足とねるねるねるね相性悪そうですね。
いやめっちゃ悪かったです。実際来ない量としてこんな風で吹き飛ばされてって、すごい嫌な思い出とかあるんですけど、この時は好きで、僕結構昔からその実験みたいな、ものづくり的なものに興味があって研究者になりたいなって思った経緯はあるんですよ。で、まあ、まさにねるねるねるねでやってるのってもう実験じゃないですか。
そ
うです よ。で、まあ、結構自分好きだなこれみたいなのはなんとなくあって、まあ、大学生の時とかそんな変わってなかったですけど、なんかちょっと社会人になってというか研究室に入ってからかな、大学入って研究室入って久々に食べようと思って食べたらやっぱうまいなっていうのとその大学の時はもう自分で実験とかしてたんで、あやっぱこれ実験と一緒だわみたいな感じで、そうですね、なんかそこから結構ちょこちょこ買ってる感じですね。
まあ実験っぽいなっていう感覚はそれこそ素人からしたらあったし、小さい頃もなんかちょっと憧れ的なのがあるんですけど、まさかねるねるねるねの実験感がちゃんと科学者というか繋がってるんだなっていうことにもうだって実証されてますもんね。
で
も
すごい、繋がってますよ、
うん、
例えばなんでねるねるねるねって混ぜたら膨らむんでしょうとかって聞いたことあります？
はい、ない。何が入ってるんですかね。
あれって中和反応なんですよね、起きてる反応としては、酸性アルカリ性ってあるじゃないですか、あれ混ぜたらブクブク二酸化炭素が出てくるみたいな、あれ化学反応で、ねるねるねるねやってるのって本当に化学反応やってるんですよね、実際に、まあ、CO2 が出てきて、もこもこもこ膨らんでるみたいなのとか、色変わるじゃないですか、あれも実際アントシアニンっていう、まあ、化合物の色が酸性アルカリ性で色が変わるっていうものが入ってるんですよ。
じゃあ本当にちゃんとサイエンスなんですね。
そうなんですよ、本当にちゃんとサイエンスなんですよあれ。
あ、そうなんだ。なんかもうレベル1みたいな、まねっこみたいな感じなのかと思ってたら、実はその楽しみながらちゃんとやっているっていう、じゃあそういう意味じゃ確かに先ほどおっしゃってたその番組のルーツともつながりはあるんですね。
そうなんですよね、なんか、まあ、子供の時って別にそんな考えないで食べるじゃないですか、でもなんか大人になってからそういうのいろいろ知った後に改めて見ると、まあ、ちゃんと説明書いてますし、あ、これ中和だったんだみたいな、ちょっと 驚きというか、僕の中では伏線回収というか、そんな感じがすごいして、
つながるんだ、
っていうのがあったのがあるのと、
はい、
まあ、あとなんか一時期すごいねるねるねるねって苦戦してたらしいんですよ、営業的に、
その自分が成長したから聞かなくなったのか、ねるねるねるねが自体が苦戦してたのか分かんなかったですけど、確かにあんまり聞かないなっていう時期はありますよね、
そうなんですよ、2000年代の頭とかって結構売り上げ落ちてたらしくって、まあ、2011年ぐらいになんかもう一回いろいろ見直そうっていうのでリニューアルしたりとか、さっきの話聞くと結構化学薬品使ってたら体に悪いんじゃないみたいな印象あると思う
んですけど、そのイメージあるんですよ。
全然悪くないんですよね、使ってるものの色素とかも、さっきのやつとかも普通にキャベツに入ってるものだったりするんですよ、紫キャベツの色素だったかな、使ってたりとか、別に僕ら普通に食べてるもので作られてるみたいな、そういう PR をちゃんとやったら売り上げ回復したみたいな、そういうストーリーがあるらしくて、
だって小さい頃もちろんねるねるねる知ってましたけど、自分たちは憧れるけど親が嫌ってる印象はあったんですよ、
ああですよね、
なんか色のせいなんですかね、なんかちょっと体によくなさそうだからやめな、なのか単純に他のお菓子よりもコスパが悪いっ その腹持ち含めコスパが悪いから、もっと安いお菓子を買わせようとしたのか分かんないですけど、うん、
はい、
親が嫌いだったっていうイメージはなんか残ってますね。
ああ、いや、なんか実際に昔あれらしいですよ、食べ物で遊んじゃダメですみたいな、
うん、
親って言うじゃないですか、それで、ね、はい、クレームとかめっちゃ来てたらしいです
よ、うん、
実際に。
で、今その辺のこうちゃんと説明をしたら、やっぱそのチーク菓子っていう一ジャンルとして、はい、認められてきて復活してるってことなんですかね。
そうなんですよね。で、うん、まあ多分その辺をちゃんと見直したら、
うん、
まあ、昔食べてた大人がまた買い、
うんうん、
でさっき言った大人のねるねるねるとか、
うん、
あと去年お薬飲めたね的な使い方をするねるねるねるが販売され始めたっていうのをニュースで見て、
うん、
なんか薬剤師の人が実際お薬飲むのが苦手な子とかにねるねるねるで作って、はい、でその中に薬が入ってて、
うんうん、
まあ楽でちゃんと飲めるみたいな、そういうコンセプトのやつとか。
ああ、なるほど、
すごい賢いなと思って、
うん、ためになってる
ですよね。なんかこれすごい社会貢献してるなと思って、うん、
はい、
もうお菓子のジャンル超えてるなって思ったん
ですけど。すごいですね。そっか、うん、じゃあもうチーク菓子って呼ぶことすらちょっと違うのかもしれないっていう、はい、新しいソリューションというか、
うん、
新しいターゲットを見つけてるんですね。
いや、そうだと思いますよ。あと、実際、これって日本初らしいんですよね。
うん。海外にはなさそう。
そうなんですよ。海外にこれなかった発想らしくて、そもそもこの、飼育菓子っていうジャンル自体が、もう日本発祥らしいんですよ、
ね。はい。
調べてみると。
うん。
最近結構海外でも人気が出てきてるらしくって、
はい、
YouTube とかで、それこそ、なんか面白いお菓子あるぞ、みたいな。ねるねるねるとか、あとなんか、ねるねるねるね以外の、結構本格的に粘土みたいな感じで、
うんうん、
料理っぽいお菓子作れるみたいなやつとか。
ああ、なんかお寿司のやつとかありますね。
あ、そうです、そうです、うんうん、お寿司の、まさにそれだと思います。それがすごい海外でバズったらしくて。
ああ、確かに、YouTube とか、はい、TikTok 向きではありますよね。うん、
いや、ですよね、
うん。
すごい面白い。
はい、
見た目やっぱキャッチーなんで、
うんうん、
それですごい今海外人気も出てきてるみたいで、チーク菓子自体が、
うん、絶対海外のお菓子できないですもん、こんなこと
ですよね。いや、なんか海外のお菓子ちょっと雑ですよね、
うん、雑ですよね。もう形綺麗にみたいな感じのことを考えてなさそうなところ、そこが僕も好きだったりはするんですけど、
はいはい、
なんかちょっとチーク菓子って繊細ですもんね、
うん、なんかすごく日本人らしいというか、
うん、
本当にものづくりの細かい職人っぽい感じが出てて、
うん、
すごいいいなって思ってるんですね、僕は、
うんうん。今ある SNS とかとの相性もいいから、どんどん広まるしっていうのは確かにありますね。
まあ、まあでも実際僕の周り、これ言ったら、いや、はい、食べないよっていう人ばかりですけど。
そうなんですよ。今、お話聞いてて、はい、あ、確かに面白いなとか、はい、そういう新しい使い方もあるんだって思ってるんですけど、僕まだ、はいはい、帰りコンビニに寄って食べたいなとなってないんですよ。で、レンさんさっきその大学の研究所とかでも食べてやっぱ美味しいなっていうふうにおっしゃってたじゃないですか。
はいはい。
あれ？味としても好きなのかなって思うんですけど、そういう化学調味料っぽい感じのなんか味がする楽しさみたいなのはわかるんですけど、そのエンタメとして楽しいのはわかるんですけど、食として美味しいって思ったことはないなって思っていて、
いや、それは、まあ、ほとんどそうだと思うんですけど、
ね、20年前の感覚なのかもしれないんですけど、20年前の商品なのかもしれないですけど、美味しいんですか？
あ、いや、これはもう完全に僕の感想ですけどね、
うん、
僕は美味しいと思って食べてるんですよ、はい、
うんうん、
まああんまり共感はされないですけどね。だから今日これ聞いてる人で、
はい、
共感してくれる人いたらいいなっていう思いでちょっと喋ってるっていう、
はい、アンケート機能使おう。
いやー、なんか、あんまりいないですけどね、なんか、ま
あ、
ちょっと背徳感的な楽しさもあるかもしれないですね、
うん、あれ、そもそもなんかねるねるねるねってどこのブランド、どこのメーカーさんのお菓子なんでしたっけ？
あれはクラシエフーズさんですね。
じゃあもうちゃんとしたメーカーさんですね。
はい、ちゃんとしたメーカーさんがもう何十年も作ってるっていう感じですね、う
ん、あ、ちゃんとサイトあって、あ、チーク広場みたいなサイトがあって、
おお、はいはい、
なんか、ね、チーク菓子一覧みたいなのがあるんですけど、
いや、それほんとぜひ見てほしくて。
すご
チーク菓子ほんとに今進化してるんですよね。ものすごい種類あって、
こんな種類あるんですね。
めちゃめちゃ今ありますよ、はい、今日ねるねるねるねの話しかしないと思ってたけど、他のチーク菓子も、うん、めっちゃいっぱいあっ ったり、
はい、
実験ノートついてるチーク菓子とかもありますからね。
あ、
すごい本格的な。
ちゃんと振り返れるんだ。
そうなんですよ。
いや、なんか5、6個ぐらいかなって思ってたんです。チーク菓子の種類が。
はいはい。
あったとしてもさっきのねるねるねるねと大人のねるねるねとあのお寿司屋さんみたいなのと、まあ、ハンバーガー的なやつかなと思ったんですけど、え、これ30ぐらいありますよね。うん、
30、いや多分もう1個のメーカーでそれなん で、
うん、
で他のメーカー見たらもう数えきれないくらい何個あるか分かんないですけどね、
うん、もうなんかスーパーのお菓子売り場とかもスナックとかのところしか行かなくなっちゃってますけど、
はいはい、
これはちょっと全部見てみたいなって気持ちになりますね。
そうですね、うん、なんか買わなくてもいいんでなんか一旦スーパー行ったら結構いっぱいあるなっていうのを気づきというか発見になると思いますよ、うん、多分どこのスーパーでも結構最近いろんな種類のチーク菓子売ってると思いますね、
うん、え、ゼリーみたいなのができるとか、あ、確かに、
はいはい、
ゼリーのやつ今僕が見たのはフルフルフルッパなんですけど、
はい、
美味しそうだない
や多分お気に入りのやつ見つかると思うんで、うん、そのウェブサイト見てたら
なんかねちゃんと難易度とかも書いてあって、
は
い、
うんうんうん、
うん、試してみようかなって思わせるような感じのなんか親切な情報がたくさんありますね、動画で作り方とか。
うん、まあそれこそなんかお子さんいる方とかだったら一緒に楽しめるだろうし、うんうん、
はい、
まあ、思いますけどね。
確かになんか最近飲み会をするときとかも、うん、
はい、
居酒屋で飲み会とかじゃなくてレンタルルーム借りてたこ焼きパーティーしようみたいな感じのこととかやったりするんですよ、会社のメンバーと、
はい、
で普段の飲み会ではできない、飲んだ後にうのをやるとか、なんか好きな YouTube 流しながらお酒飲めるみたいな感じのとかが楽しかったりするんですけど、
いいですね、
そういう場にねるねるねるね持ってきたんだけどってなったら盛り上がりそうですね。
あ、もう絶対盛り上がると思いますね。あの、うん、あれですよ、デラックスねるねるっていう、
はい、
なんか4人向けねるねるねるねみたいなの確かあって、
はい、
すっごいデカさのこれ一人じゃ食えねえよみたいなやつがあるんでそれおすすめです。
あ、なんかそういう需要にももう答えられるようになってるんですね。
そうなんですよね。
まんまとクラシエさんに
、はい、いや多分これ完全に大人向けだなみたいな
そうですね、そもそもねるねるねるねの一人分っていうのがどれぐらいか分かってないですけど、
まあまあ確かに
腹いっぱいねるねるねるねを食べたことないですもんね。
うん、なんかでもその4人用とかのやつはさすがに一人で食べたらちょっと具合悪くなりそうなっていうか、うん、パーティー用ですね、
はい、4、5人で楽しめるって書いてありますね。
あ、ありました。
すごい、何を作るかだけじゃなくて、
うん、
ちゃんとシチュエーション別になってるんだ。いや、うん、恐るべしチーク菓子の世界ですね
こんなにお菓子が主役になるのってやっぱいいなって思いますけどね、
うん、
体験込みで楽しいみたいな、
うん、で言っても大人だったらね、高価買えないってことはないですもんね。
うん、うん、全然、まあお菓子にしてはちょっと高めではありますけど、
うん、
もう体験料決して僕こういう業界の回し者でも何でもないんですけど、はい、
ねるねるねるねの研究員ではないですね。
ねるねるねるの研究員は憧れますけど違いますね楽しそうですけどね。
いやーすごい、最近って言ってもここ20年ぐらい見てなかった世界だったんで、恐るべき進化を遂げているなっていうことにびっくりしますね。
うん、意外と気づかないですよね、こういうの、うん、やっぱ大人になっちゃうと自然となんか視界から外れてるというか、
うん、
って気がしますね。
ちょっとね、低い位置にあったりしますもんね、スーパーとか行ってもね。
まあそうなんですよ、もう、うん、あの時の心をあの皆さん忘れてしまってるんじゃないですか
ね今でもそれたまにスーパーとかで買われて、はい、お家でやったりとかもするんですか？
あ、僕家にありますよ、うん、大体
ストックがあるんですね。
ストックがありますね
レンさんはもう作り方みたいなものに忠実に作るタイプですか？
あ、まあでもいろいろありましたけど、
うん、
結局忠実に作るのが一番うまいっていう、
うんうん、
もう最適化されてるなっていう感じがしますねいきなり全部混ぜたりとかやったことありますけど、
はいはい、
やっぱ手順って大事だなってなりますね
水をジュースに変えてみたりとか炭酸水に変えてみたりとか、そういうのはやってるんですか？
あ、それこそ子供の時に、
うん、
お茶で作ったらどうなるかなみたいなとかやったことありますけど、うん、はい、いや、まあ、結局あのそんなに水分量多くないんで、
はい、
だいたい同じ味にはなるんですけど
あ、邪魔するほどの強い味にはならない。
そうそう、で水入れすぎたらやっぱシャバシャバになって、さすがにそれはまずいみたいなとかはありますけどね。
そういうね、あの、一、うん、回ちゃんと作ってみたら、うん、なんか違うもので試してみたらどうなんだろうっていうようなことも、なんか学びになりそうですよね。
それこそそういうコンセプトのチーク菓子とかも今あって、うん、その、それこそ、もうこうやって作りますっていう説明書だけじゃなくて、うん
はい、
じゃあ、この、あとは自分で考えてみましょうみたいな。何種類か色がついた液体を作って、
うん、
あとは自分で混ぜるの考えたらどんな味になるかなみたいな、
はい、
なんかもうこっちに投げてくるみたいなタイプがあって、
全部先回りされてる。
これもう本当に研究だなってそれこそ思ったんですね。ちょっとどれ、うん、どのやつだったか忘れちゃいましたけど、
はい、
いやなんかそういう、やっぱそういう進化というか、うん、こうクリエイティブだなと思って、
はい、いやファミレスのドリンクバーで混ぜるよりすごいなんか教育に良さそうそう、
ね、まあやりますけどね。確かにそれ、うん、それと一緒なのか
も。あーすごいな。じゃあもう、うん、ありとあらゆるパターンでもうチーク菓子は出てるんですね。
と思いますね。やっぱりこれを作ってるチーク菓子を開発してる人たちもそれこそガチで研究して作ってると思いますし、
は
い
うんうん、
っていうのを想像するとやっぱすごいいい仕事してるなっていう感じしますよね。
想像してみるとやっぱ試作の段階でお子さんたちを集めてやってみてとかやってるんでしょうからね。
やってるじゃないですか、ね、きっと。
面白そうですね。確かに紐解いていくと、
ね
うん、今はそうやって楽しんでますけど、もともと小さい頃からお好きだったっていうので、やっぱ僕はやっぱその親があんまりねるねるねるねとか好きじゃなかったのかなっていうような記憶がおぼろげながらあるんですけど、レンさんも結構最初から遊んでみなみたいな感じだったんですか？
は
い
はい、ああ親からっていうことですか？
うん、
どうだったかな。まあでも別にそんな反対するような感じではないというか、
うん、うんうん
なんか普通に買ってくれましたし、
うんうん、
なんかそういうネガティブなことは一切なかったですね、は
い、それがねちゃんと今の職業につながっているであろうことを考えると
確かにだいぶ飛躍してる感じありますけど、はい、うーん確かに。でもなんか綿飴とかも結構面白いじゃないですか、
はい、
例えば見た目とか、
うん、
僕の中でああいう感覚で結構、
うんうん、
なんかそういう見た目面白いものとかどうやってこれ作ってんだろうとか、
うんうん、
やっぱ好奇心そそる感じしますよね、うん、いろんなお菓子とか、うん、そういうのが結構ルーツかなって気がしますね。
あもう小さい頃からちょっとそういう紐解いてみたい、どうやってできてるんだろう、なんかね、はい、目覚まし時計を分解してみるみたいな感じのこととか、
あ
それに近い元はどうなってるんだろうみたいな好奇心が割と強かったんですか？
そうかもしれないですね。まあそもそもそれ自体なんだろうって考えるよりかは、僕はなんか作るのが好きっていうのはあったかもしれないですね。実際に化学有機化学っていうジャンルで僕今いろいろやってるんですけど、
は
い、それもこの世のものって大体分子でできてるなみたいな、
はい、
分子とか原子でできてるって考えると、
うん、
それが分かったらこの世のもん大体自分で作れるようになるんじゃないかなっていうのが割と僕ルーツであって、なんかそういうので、あじゃあそれ突き詰めたら理科の中でも、まあ、化学、うん、化学が結構そういう分子とか、
うん、
反応とかをやってるっていうのは結構面白いなと思ってそのジャンルに進んだんですけど、
そういう発想の感じなんですね。今僕その話を聞いてて、はい、あ錬金術師みたいだなみたいな感じのもう文系のの考え
方まあ間違ってはないと思いますけど、うん、まあまあでもパッと見錬金術みたいなもんじゃないですか、
うん
うん、実際違うんですけど、
はい
はい、いやまあでも、うん、そういうものづくり的な楽しさとか、まあ、それを紐解いたらなんかいろんなものを説明つくなっていう面白さが結構好きだったのかなっていうので、うんうんまあ、それが行き過ぎてポッドキャストでそういうことを喋るっていう人に、はい、なってしまったっていう感じですけどね。
最初の教育にねるねるねるがいかに効果的なのかっていうことをもう少佐としてレンさんができてしまってる以上、やっぱりね、今これを聞いている小さい子のお母さんがいらっしゃいましたら、ぜひねるねるねるねを買い与えて。
ぜひ、いや、ぜひぜひ。
将来に影響する可能性がありますっていう。
まあ仕事になる場合もあるんでね、こういう。
うん、そうですね。
みたいな。
まあ、本当に種だったの。なんか、ね、サイエントークエピソード0として。
まあそうっすね。僕、サイエントークでまだそんなねるねるねるねの話してないですけど、
うん、
好きだっていうのは言ってるんですけどね。
おや面白い。まあルーツがそういうことだったんですけど、
はい、
まあ なんか可能性は全然ありそうだなと思ってるんですが、レンさんの中でこうねるねるねるねを好きでいる上でのなんかいつかねるねるねるねでこんなことができたらいいなとか、ねるねるねるねととかクラシエさんとこんなことができたらいいなみたいな感じのなんか目標というかこんなことできたらいいなっていうものってあったりします？
いやそれこそねるねるねるねの開発やってる人と喋りたいっすよね、うん、
いやなんかねるねるねるねサイエントコラボモデルみたいなのがあってもおかしくないなっていう
気がしたらします、ね、いやそれは本当夢っすね、それできたら、うん、それすごい。でなんかちょっと味とか選びたいっすもん、
うんうん、
ちょっと半年ぐらいこだわりたいですけどね。いろいろ研究したいですね、うん。そうだ
った。いやでもなくなさそうな話ですけどね。
いやーちょっとクラシエの人聞いてくれないかなこれ。
届けって思いますね。
届けって思いますけどね。
それあったら絶対買いますもん。
いやーそれ夢ありますね。ね、もういや確かにそう言われたら本当にそうだな。あんま考えたことなかったですけど、うんうん。ちょっとやりたいことリスト。
はい。
うん、入れときます。
1年後ぐらいにありそうで、はい、半年こだわった上でねっていう。
いや本当に、
うん、そうなった場合今のねるねるねるねから変えたいところとかこんな工程入れたいなみたいなのとか味こうしたいなとかっていうのはあったりするんですか？
いや工程か、うん、いやなんか僕もこれ好きでちょっと美学すら感じてきちゃってるんだよ、うん、あんまりもう工程いじったらそれはねるねるねるねじゃないのではと思っちゃいますけど、
うん、
まあでも商品化するかは別として、僕一回やりたいなってものは、
うん、
やっぱスケールアップですよね、
うん、
YouTube とかでやられてる方それそこでいるんですけど、
はい、
もういっぱい集めて、
うん、
でっかいの作ってみるみたいな、
あ
そういうオフ会やりたいっすよね、う
ん、あいいですね。あのビニールプールとかで作っちゃうみたいな
そうそうそう
サイエントークコラボモデルが出た時のプロモーションにもなりますね。
あ、それ出たら絶対やりますね。
ね
超巨大、ねるねるねるね作るみたいな。
ここまで仕組まれてる企画があったら、倉重さん動いてくれるんじゃないです
か。いやー、なんとかね、それこそ、ねるねるねるねの、だからもうメカニズムから何から、
うん。
いろいろ話すみたいなやつとか、
はい、
面白いと思いますしね、成分いろいろ紐解いてみるとか。
うん、めっちゃ興味ありますよ。さっきだってその実は体に悪くないというか、こういう紫キャベツで使われているものだよみたいな感じのことをおっしゃってたじゃないですか、はいはい、ああいう話聞けるだけでももうすでに面白いですもんね。もう一個僕の中では誤解が解けてますから。
いや、
うん、
そうなんかそういう誤解結構あるかなと思って、これ知育菓子に限らずですけど、
うん、
やっぱなんか合成したものは悪で、うんうん、天然のものは正義的なことって結構あると思うんですよ、ね、
刷り込みがありますよね。
はい、まあでもそれって分子レベルまで突き詰めたらまあ一緒のものだよみたいな場合結構あったりして、
はい、
だからそこが誤解されてることがあるのはちょっと悲しいなと思うんですよ、うんまあ、みたいなのをまあ、なんとか誤解を解くというか、うん、まあ、本当危ないものは危ないものとしてあるんですけど、
はい、
まあ、まあそういう区別はもうちょっとなんかいろいろ知識つけたりとか、
うん、
興味持ってみると分かることもあるんじゃないかなっていうのは、
はい、
まあ、なんかポッドキャストを通して伝えたいことでもあるかなと思いますし、
うんうん、
まあ、それこそクラシエさん聞いてたらいいですね。
そうですね
本当に
僕がクラシエさんだったらもう早速 DM 送ってますね、
はいこれ実現したら完全にあのムシャラジのおかげみたいな感じになる。
ああ、ちっちゃく名前入れといていただきたいや、ね、楽しいですね。うん、はい、夢ある。なんか今そういう話をしてたら、もうちょっと、はい、だんだん帰りに買って帰ろうかなっていう気持ちになってきてるんですけど。ああ、本当ですか。僕含め、今今日聞いてくださってる方とかも、うん、多分ほとんどの人が長らくねるねるねるねから離れてると思うんですよ、
うんうん
うん、でそういう人たちにレンさんが、まあ、趣味ねるねるねるねの人として久しぶりにやってみなよってこう背中を押すとしたらまあ例えば、まあ、もう帰りに買って帰りなんかベストだと思うんですけど、はい、だから今だったらこれが一番おすすめだよとかこの味がおすすめだよとかどう背中を押します？
そうっすね。いやなんか今そう冷静に分析されると僕本当にやばいやつだなみたいな感じなんですけどそれこそやっぱ大人の人だったら一回食べたことあるっていう人は多いと思うんで、
うん、
それこそ昔ながらのそれこそソーダ味とか、うん、ぶどう味とかは今でも売ってると思うんですよ、はい、なんかそれを食べると ちょっとエモくなれると思うんですよ、
うん、
ちょっと感傷に浸れるというか、結構簡単に子供時代のことを思い出せるようなお菓子って他にあんまないんじゃないかなって気はしてて、
うんうん、
っていう意味で、まあ、ちょっと本当に何十年かぶりとかでも食べてみると、
うん、
逆に新鮮味を感じるとか、ちょっとエモくなれるとか、うん、人によっていろいろちょっと湧き上がってくる感情があるんじゃないかなと思うんで、
うん、
味はさておき買ってみてほしいですね、
はい、確かになんかあの、はい、駄菓子屋で売ってるねヨーグルとかなんかあの、
うん、
四角い餅みたいなあのスマホみたいな感じであ
の緑のやつですか、
緑のやつとかはなんかことあるごとにちょっとこう、はい、食べる機会があったりとかするんですけど、
あ本当ですか、
なんですか、
逆にその緑の僕しばらく食べてます
たまにイオンモールとかそういうところで昔ながらの雰囲気の駄菓子屋作ってるとことかあるじゃないですか、
はいはいはい、
うん、ああいうので買ったりとか、なんか何かお菓子セットみたいなのを何かのイベントとかでもらった時に入ってるとかあるんですけど、チーク菓子はあの明確にチーク菓子を手にしてみようっていう思いがない限り20年ぐらい離れてるとかってザラにあるような気がするので、
うん、
うん、そうなると20年ぶり30年ぶりじゃないですか、
いや本当にこんなに身近にあるのにっていう感じがしますよ ね、
はい、ね、そのエモさ体験をちょっとやってみて僕エンディングで話そうかなと思います
いやぜひぜひそれ聞きたいですね、はい、久々に食べる味とか、
はい、エンディングで食べながら撮ろうかない
や、いいじゃないですか、
そうですね、そのチーク菓子と研究者さんのちゃんとこう、うん、まずそもそも僕が分子レベルで考えるとって考えたことがなかったんで、そういうのも含めて、
はいはい、
そういう考え方するんだなっていうのも面白かったですし、なんかちゃんとこう理にかなってることを聞くとまたちょっと見え方変わるんだなって思ったんですけど、なんかこうねるねるねるね以外でもそういう、 こう科学的な観点からこうやって見直したら面白いよなんていう話がもっとたくさん聞ける機会があればいいななんて思うんですけど、なんかそんな話を聞ける機会ってなかなかないっすよね、
なかなかないと思いますけど、
は
い、
うん、
僕はよくそういう話をしてるんですけど、
そんな機会があるんです
かめちゃめちゃめちゃめちゃ芝居臭いですけどあの例えば、
はい、
炭酸水とか、
うん、
まあ、炭酸って言ったら炭酸なんですけど、はい、よくよく考えると炭酸って、
うん、
酸の名前なんですよね、
おうお
う、飲み物っていうイメージありますけど、
うんうん、
炭酸ってもうそれこそ化合物の名前がそのまんま飲み物のジャンルみたいになってるわけで、
う
ん、って考えると、うん、結構当たり前に使ってるけど、そういや炭酸ってなんだみたいな、
うん、
まあまあ CO2 が溶けてる水ではあるんですけど、
はい、
その炭酸水を紐解くみたいなのを喋ってるポッドキャストがサイエントークですみたいな感じですかね、うんうん、結構僕がやってるポッドキャストはそういう身近なものをいろいろ深掘ってみるとか、
うん、
まあ、うん、まあ分子の世界をちょっと覗いてみよう的な、
はい、
話とかはしてますね、よく。
いや本当僕みたいに土文系の方とか、まあ、ポッドキャストを聞いてる方とかは多いんじゃないかなって思うんですけど、
はい、
そういう人たちが聞いても、
うん、
勝手にその理科の世界、科学の世界って物語がないイメージがあったんです、
う
ん、
あ、あの物語がない、
僕はストーリーが好きなので、なんでこうなるか、だから歴史とかはなんかこう人がこう争って何かが生まれてとかっていうなんかストーリーが見えるんですけど、学生の頃の理科の実験とかもなんかこう単発単発だった感じがしていて、
だからその
遺伝の話とか有性遺伝とかそういう話はなんかちょっと自分の中でストーリーを感じたから覚えてたりとかするんですけど、なんか水蒸気管法とか言われてもなんかその方法の単発で覚える感じ
、はい、いやありますよね、
うん、していて、こうストーリーを感じなかったんですけど、うん、それこそサイエントークさんで話されてるところって日常の疑問から紐解いて教えてくださるじゃないですか、
うん、
そうなるとあめちゃくちゃ興味湧くんだなと思って、本当
嬉しいですね、それは
義務教育中に出会いたかったなって思いました。
あいやなんか本当今おっしゃってくれたように教科書って本当に結果なんですよ、
ね、うん、
本当にもう人間がずっと何百年もやってきたやつの結果だけを凝縮してるみたいな状態で、うん、結構その裏泥臭いんだけど見られないみたいな、
はい、
とこって結構あると思ってて、まあそれこそその炭酸の話もそうですけど、うん、水素とかも水の素って書きますけど、
うん、
もともと火の元って勘違いされてた時期とかあったりして、
うんうん、
燃えるってこれがあるからなんじゃないかとか、はい、いろいろ勘違いを受けて今の水素に至ってるんですけど、
うん、
みたいな話って絶対教科書にもう消されてる、教科書に載らない話で、うんうん、で、まあ多分それ全部やってたら理科の教科書の分厚さがとんでもないことになっちゃうから、
はい、
削られてるんですけど、
うん、
っていうのもあって、なんか教科書の裏側的な話みたいなのって、うん、意外と結構今の社会のやっぱ背景というか、それがあって今の社会あるみたいなところあると思うんで、
うん、
なんかやっぱ面白いですよね。僕自身も自分で勉強して面白いなって
思
って
、
うん。
さすが人気番組ってこういうことだなって思いましたし、僕が割とそういうジャンルを自分の人生の中で先に結構切り捨てちゃった感が勝手にあったんだなっていうことに気づかされて、ああ、こんな面白く話せるんだって思ったので、ぜひ皆さんも聞いてみてください。
いや嬉しいですね、うん、そう言ってたけど、まあ、僕文系理系っていう言葉があんま好きじゃなくて、
はい、
うん、まあ、なんかもうそこの区別はいらんと思ってるぐらいなんで、
ね、そうなのかもしれないですね。それで、うん、なんか進む道みたいな感じのでなんか分岐するイメージがあるじゃないですか。
うん、で壁感じちゃいますよね。
そう、行かなかった方向のものは知らなくてもいいみたいな感じのところがちょっとあったりする擦り込みがある気がして、でもなんかそれが割と簡単にその壁外せるんだなっていうことに気づかされたなっていうふうに思いました。
いや嬉しいです。なんかまさにそれをやりたい、うんと思ってますし、うん、もう科学関わってない人この世で誰もいないと思うんですよ、
うんうんうん、
正直これ聞いてる人も、まあ、スマホなりパソコンなりをいじって聞いてるわけで、はい、まあ、そこも科学の結構結晶なわけじゃないですか、科学と技術の、はい、っていうのをいろいろなんか改めて振り返ると面白いよみたいな、
うん、
まあ、本当に文系理系関係なく伝わったらいいなっていう思いでやってますね、
はい、いや素晴らしいサイエントークを聞いて、でもう一回あの今回の話を聞くと、あ、こんな面白い話する人もねるねるねるね食べるんだと思って
た。いやもうお菓子全般大好きなんで、
はい、うん、
はい、
そっか、そういう紐解き方をするんだなって思って、なんか同じものを食べても感じ方が違うっていうのも含めて面白かったです。
うん、ありがとうございます、
はい、というわけで本日のゲストはレンさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、というわけでねるねるねるね買ってきました。ねっておいしいふわふわお菓子ねるねるねるね、紫色のやつ買ってきました。コンビニにはねあんまり置いてないんですね。何軒かコンビニ回ったんですけど、コンビニでは見つからなくてスーパーでさっき買ってきました。このねるねるねるねと水を用意してやるんですね。あ、パッケージの後ろに、ねるねるねるねの秘密、どうして色が変わるの？ねるねるねるね、ぶどう味には、紫キャベツの色の成分、アントシアニンが入っているよ。この成分は、性質によって色が変わるんだ。この部分がね、サイエンス要素ありますね。開けてみます。なんとなく、昔の記憶のままですね。プラスチックの、なんか雪見大福のケースみたいなのがあって、なんかキャラクターが、います。ねるね。ねるねくんとスプーン、そして1番2番3番の粉が入ってますね。はい、早速作っていきたいと思います。1の粉と水だけだと青いですね。青い、なんかぶどうの匂いがする、ぶどうの匂いがする、もっちゃりとした、なんて言うんだろうね、なんかちょっとジェルっぽい状態になってますね。真っ青。なんか食べ物で見ることのない青い色になってます。はい、2番の粉を入れて混ぜます。お、すごい。白い粉を入れたら、徐々に徐々にピンクっぽくなってきます。そして膨らんでる。めちゃくちゃ膨らんでる。クリームとか、生クリーム泡立ててるぐらい、すごい膨らんでる。角が立つぐらい膨らんでますね。クリームっぽくなりました。今作ってたボールのところの隣のボール、ねるねの形をしているところに3番の粉というかキャンディーチップを入れます。星とかね、ピンク、青の飴みたいなものを入れます。で、これをねるねるねるね1の1と2を混ぜたクリーム状のものにつけて食べるわけですね。あ、こんなんだったっけ。 なんか初めて食べるものを食べてる感じです。いただきます。あ、うまい。バクバク食える感じではないですけど、うん、懐かしい味がします。お菓子の味というか、なんか作られたぶどうの味、この味なんか懐かしいですね。わぁ、ちょっとエモい気持ちになれる食べ物です。久しぶりにねるねるねるねをやってみて、あの1番の粉2番の粉っていう驚きはちゃんとありますね。面白かった。うん、30年ぶりとかだと懐かしいというよりは初めてやってる楽しさがありました。おそらく聞いてくださってるリスナーの皆さんもねるねるねるねもう何年もやってないと思います。ぜひ体験してみてください。というわけで本日の趣味川柳、スーパーでねるねるねるねちとはずい。スーパーでねるねるねるねちとはずい。ねるねるねるねだけを買いにスーパーに行ってお菓子コーナーに行くんですよ。そうするとちっちゃい子たちが小さい方のカゴを持って自分のお菓子選んでるんですけど、その場でね、ねるねるねるでだけを買ってレジに並ぶってね、ちょっとなんか恥ずかしかったですね。この後スタッフが美味しくねるねるねるね滑っていただきます。というわけでエンディングです。今日お話ししたレンさんとは今週末大阪で行われますポッドキャストフリークスというイベントがあって、そちらでもお会いできると思いますので、そちらでねるねるねるねの感想もお伝えしたいと思います。大阪ポッドキャストフリークスにいらっしゃる方、ぜひご挨拶させていただければと思います。ポッドキャストウィークエンドの時に作ったムシャラジのグッズなんかも一緒に持ってこうと思います。ジャケ聞きのスペースにいますので、もしお越しになる方いらっしゃいましたら、ぜひご挨拶させていただければと思います。そしていつものゲスト募集です。どんな趣味でも構いません。ムシャラジに出演してみませんか。あなたの好きなものの話を聞かせてください。ムシャラジに出演してみてもいいよという方、 X でムシャラジと検索いただき、アカウントをフォロー、そして固定している投稿にいいねをお願いします。僕もフォローし返しますので、 DM で日程調整しましょう。X やっていないよという方、メールもご用意しております。メールアドレスは、musharadio@gmail.com。musharadio は musharadio です。皆様からのフォロー、いいね、DM、メール、お待ちしております。最後に、musharadio は、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Amazon Music、KKBOX、YouTube、Listen などで配信しています。内容はどれも同じなので、使いやすいものでお楽しみください。その際、番組フォローやコメント、評価をお願いいたします。ムシャラジは毎週火曜金曜19時配信しています。それでは今回はねるねるねるねをいただきました。ごちそうさまでした。お相手は石川でした。バイバイ。